皆さんこんばんは。ナキナキラジオの時間です。
どれかが放送山本さん、
皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。バイスカイジン。
皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。はい、ネギトークのネギ山です。
皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは、のぎらひ歴史の時間です。
皆さんこんばんは、のぎこです。
皆さんこんばんは、野木良秀樹の時間です。もちこよ。
皆さんこんばんは、野木良秀樹の時間です。ケンです。
ルンルンルンルンルンルンルン、
ダンシャリダンシャリダンシャリダンシャリダンシャリダンシャリダンシャリズム。
皆さんこんばんは、野木良秀樹の時間です。
Hi guys, what's up? It's time for のぎらひラジオ。
皆さんこんばんは、うよちーたラジオの始まりの映画部、いやすいません。
Hi guys, it's time for のぎらひ歴史。Hey Gino, who's story for today?
対話のぎこ、あ対話のぎこ、きっこんばったん、きっこんばったん、あ対話のぎこ、ふっふっふっ。
皆さんこんばんは、のぎらひ歴史の時間です。主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれきのケリーさん、主に日本の歴史のことを話すラジオ、おもれきのケリーさん、今日は何ですか？
今日は大河ドラマです。
のぎらひラジオ始まります。
皆さんこんばんは、スカイジンラジオの時間です。
皆さんこんばんは、のぎこよ。今日ね、みんなとね、これから女子会なの。
女子会な
の？熱海でね、あの女子会なんだけど、今日のテーマはね、ファンデーションのノリがいいか悪いか。
わからないわ。
全然わからへんわ。
わからないわ。
のぎこだってすっぴんだからわからないわよ。
すいません、ギノさん、僕飲み物取ってきていいですか？
キノさんどっか行ったかわからないわ。
それすぐ帰ってきますから。ヤマさん、もう繋いどいてほしいわ。
皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。冒頭にお送りいたしましたるものは、2016年度版ののぎらひラジオの CM です。皆さんこんばんはのフレーズから始まるこのおなじみの言葉、どんな CM かと思いきや、すべて皆さんこんばんはと、あとは出だしでつまずいたやつとかが載っております。おかげさまで、のぎらひラジオおよびのぎらひ歴史では、いろいろな方々からのご出演をいただき、大変光栄に思っております。なので、その中からごく一部をつないで、まあ、並べただけですけど CM にしてみました。鳥かご放送の山本さん、デレッチョの一平くん、主に日本の歴史のことを話すラジオを略しておもれきのケリーさん、他各界の著名人に喋っていただきました。中には、んこの声一回だけ聞いたけど誰っていう人も ございます。お楽しみいただけましたでしょうか。ちなみに鳥かご放送の山本さんがこの野木らひラジオの冒頭の口上を英語で喋っておられます。なかなか山本さんが英語で喋っている回というのは非常に珍しいと思います。鳥かご放送山本さんが英語で喋るといえば、イバナハウスのイバナ夫人を紹介した時にバックで英語で話しかけてるのはちょろちょろぐらいでしょうか。なかなか非常に珍しいので無理を言ってお願いして冒頭英語で喋っていただきました。ちなみに野木らひさんが全編英語で喋ってる回もあるのですが、今聞くと何を喋っているのかさっぱりわかりません。これ山本さんに翻訳してもらわないと飽きまへん。さて久々に映画部反省会の答え合わせをしたいと思います。何分映画部反省会答え合わせですが、最近全然やっていなかったので、皆さんの中にはあの映画一体何だったんだろうなぁと思っている方々もおられるんではないかと思いますので、ここでちょっと今年に入ってからだけにしたいと思います。1月残絵、2月オデッセイ、3月ですが、これ難しかったんではないかと思います。まさかね、まさかのまさかのガールズ&パンツァー 40X、 つまりガールズ&パンツァーは実は2015年の11月にも映画部反省会をやっております。まさかのまさか同じ映画を2回見るとは思わなかったでしょう。そしてギノさんは不参加なのですが、そもそも話の内容自体は11月に見ているので反省会で喋ることができるわけですね。 4DX の感想はわかり、リアルでは喋っておりませんが、皆さんから聞いたのはあたかも自分も経験したかのごとく喋っております。はい、まさかの二度見でした。はい、今回はここまでが前置きです。で、野木らひさんは風邪をひいてしまいました。今週の月曜日に薄着で出社したんですね。ヤクルトのお兄さんに大丈夫ですか、腕まくりまでしてと言われ、肌と周りを見渡すと皆さんフリースを着ていらっしゃる。あれ、寒くないよ俺と思ったんですが、昼間はそれが許されても、さすがに夜は冷たい風が首元から侵入し、見事に風邪をひいてしまいました。こんな時にこんな話をするのもなんですが、でもちょっと風邪をひいてだるくなってしまっておりますので、まともな話ができないので、本日はショートバージョンでお送りしたいと思います。あ、そうそう、今度の日曜日といっても今度じゃ分かりにくいですね。今度の日曜日は4月の17日、松山市の堀の内公園で肉フェスといって肉の食べ物のお祭りがあるんですが、そこにあの情熱マリコさんがやってこられます。お近くの方はお誘い合わせの上ご来場くださいませ。皆さんで情熱マリコさんを応援しましょう。野木らひさんももちろん行きますよ。野木らひさん、うちから歩いて15分ぐらいで堀の内公園行けますからね。さてさて、あ、そうそう、冒頭にお送りした CM ですが、 CM 単体の MP3 をホームページにリンクしておりますので、ご自分のインターネットラジオで流してくださる方、ご自由に持っていっちゃってください。さて、こんな時にこんなことを言っても全然説得力ありませんが、ふつふつと疑問に思っていることがありまして、毎日まんべんなくバランスのいい食事をとりましょうというよく言われますが、本当にそれは必要なのでしょうか。猿は毎日バナナです。イルカは知能が高いと言われてますが、で、海の中にいるんですから陸の食べ物は食べられませんよね。よくよく調べてないのでわからないのですが、いろんなものを食べてるのは人類だけなんではないでしょうか。果たしていろんなものを食べる必要はあるんだろうか。もちろんね、好き嫌いはあるし、美味しいもの食べたいっていうのは置いといて、それはそれでいいんですよ。そうじゃなくって、栄養を取る分においてバランスのいい食事をする必要があるのかどうかって、ふつふつ疑問に思ってるんです。だってね、 バラン1日にこれだけの栄養素が必要って言ってるんですよ。例えば有名どころでカルシウムだと1日に 600mg 必要って言うんですけど、なかなか 600mg 取れませんよね。だからバランスよくって言うけど、バランスよく取ったところで 600mg 取れてないことには変わりないじゃないですか。じゃあ 600mg 取らないと意味がないじゃないですか。これ言い方変えるとね、スポーツ万能で何でもできるけどオリンピックに行ったことない人と、一つの競技しかできないけどオリンピックに行って金メダル取った人と、どっちがすごいかって言ったらソロオリンピック行って金メダル取った人がすごいですよ。それしかできないけど、それと一緒じゃないかと思うんですよ。栄養もね、とりあえず自分の食ってるものでカルシウム全部、毎日カルシウム 600mg 取ってるよって言ったら少々バランス悪くて偏っててもいいと思うんですよ。だってね、そんなバランスよく食えてて無理じゃないですか、経済的に。そしたらね、野木良さん大金持ちやったらいいんですよ。野木良さん貧乏人ですからね。そしたらお金をかけずにたくさんの栄養素が取れて、で少ない品種で賄うことができたら万々歳じゃないですか。だから野木良さんね、実はね、朝昼ね、毎日同じもの食べてるんですよ。晩はね、スーパーのね、惣菜のね、安いの買ってるからね、値段で物買ってるけど、まあ一応揚げ物は買わないようにしてるんだけどね。ですけど朝昼はね、実は全く一緒なんですよ。朝はね、ヨーグルトだいたい 200g から 300g は食ってるかな。ボトルというか箱で売ってるじゃないですか。とかとかあるじゃないですか、あのでかいの、あのでかいやつの半分を1回に食うんですよ。そうするとね、カルシウムはね、200mg 取れるんですよ。これ1日に必要なやつの3分の1ですよ。でね、お昼になるとね、納豆を3パック食うんですよ。3パックですよ。3パック食って100円ですよ。これでカルシウムがね、100mg ぐらい取れるんですよ。合わせて 300mg ですよね。これあんた1日に必要なやつの半分取れちゃうじゃないですか、ヨーグルトと納豆で。でね、お昼はね、納豆3パックとキャベツ 100g と当たり目 25g 食うんですよ。これでね、たったこの3つでね、タンパク質、ビタミン B6、カリウム、マグネシウム、鉄分、食物繊維、ビタミン E、カルシウム、ビタミン B2、ビタミン C、ビタミン U、ビタミン K、ベータカルチン、カリウム、葉酸、鉄、ビタミン E、タウリン、ナイアシン、DHA、いろんなもんが取れるんですよ。しかもこの3つ合わせてもね、納豆100円もしないやつもあるし、当たり目は100円ちょっとだし、キャベツだって、まあ、丸玉買ってもいいし、 100g のやつ買ってもいいし、200円じゃないですか。100円、300円ですよ。300円でね、めちゃくちゃ栄養素取れるんですよ。まあ、もちろんね、1日に必要な量は満たされないんですけど、食物繊維は半分、カリウムも半分、ビタミン B6 は4分の1、ビタミン C 半分ですかね、タンパク質は3分の2ぐらい取れるんですよ。まあ、別にバランスの意味を食う必要ないですよね。で、これで思ったんがね、偏ったもん毎日毎日食ってると、もしかして困る人がいっぱい出てくるから言ってるのかなっていう気もするんですよ。一日中ね、バナナだけ食っていいんだったらね、バナナ屋さんもわかるけど、八百屋さん倒産しますよね。まあそんな感じ。これはね、何の学もない野木らしさんがね、勝手に調べて勝手に言ってることだから、真似しちゃダメよ。っていうか、持論に基づいて真似するんだったら真似してもいいけど、人それぞれっていうのがあるからね。野木らしさんは、このバランスよく食べるには無理があるから、食材いっぱい買わないといけないし、だったら一つの食物であらゆる栄養素が揃ってるやつをその必要な量分食えばいいんじゃないかっていう理論なのよ。もちろんね、お腹がポンポコリンになってしまったらね、食えないからね。だいたいお昼ね、納豆3パックとね、キャベツ 100g と当たり目 25g でだいたいお腹いっぱいになるのよ。あとね、腸内環境を正常化に保とうと思ったらね、朝ね、ヨーグルト大量に食ったらいいよ。あのちっちゃいカップ1個とか、なんかあのちょっと甘い系とかじゃなくて、ヨーグルトは脂肪分ゼロのやつの、あの素のやつね、プレーンというやつ、味何もついてないやつ、あれにね、蜂蜜をね、農協のお店で売ってる固まってしまうやつね、あれをスプーンで一杯すくってヨーグルトにグリグリグリってかき混ぜて食べるんよ。こんなことしてもね、風邪ひくもんは風邪ひくね。それでは皆さん、さようなら。